今年の標語は、主イエスよ来てくださいという標語ですね、一緒にちょっとお読みいただければ幸いです。3、はい、主イエスよ来てください。アメン。これは私たちの救い主である主イエス様が私たちを救いになられた後、十字架と復活の苦しみの後、そして、この天に昇られて、今も生きて私たちを守っておられる聖霊様の臨在の中で、三位一体の神様の恵みの中で私たちのうちにもおられますが、しかし、天にもおられる。で、この天におられるイエス様が、この地上に私たちの罪のみならず、すべての罪、すべての問題の根本を立つために、この天からまた再び来られるということを私たちが今待ち望んでいるんだという状況でございます。で、この主イエス様の再臨を待ち望む御言葉でございます。イエス様が来られるときに私たちは皆このように答えるんだということが私たちについて明らかにされているわけなんですね。ですから、まあ皆さんと共に練習をさせていただいた、そのような感覚もございます。ここにいる一人として欠けることなく、主イエス様の再臨のときには私たちの肉体の死を一度迎えるか迎えないかは関係なく、主イエスよ来てくださいと本当に主を褒めたたえ迎えれるものでありたいなと願っています。しかし、この主を待ち望むこの時がですね、長いのか短いのか私たちにははっきりとしません。それは必ず来ますけれども、それは私たちのタイミング通りには、思い通りにはいかないことが多いので、私たちは待つ必要がありえます。で、この待つ時に待ち望み、この待ち望む、待ち望むあり方、待ち望む姿勢というものについて年初からずっと分かち合ってきて3月に至っています。この私たちがなすべき待ち方がある。ただ時間を過ごしていけばいいわけではない。何の成長もなく置いとけばいいわけではなく、無理して進む必要はないけれども、必ず一歩一歩前に進まなければいけない。昨日と一足飛びでダッシュをして飛び越えていかなくてもいい、そんなに無理はしなくてもいいけれども、昨日と今日は違う、今日と明日は違う。本当に少しずつでも変化をする。私たちが10年前と今年では違う、10年後も当然違う。主を知る私たちでありたいと願うわけです。それを準備をしていく必要がありますし、また整えられていく必要があるんです。救われたものだからですね、もっと多くの方々に、1年で1人しか伝道ができなかった、でもそれでも大きなことです。でも1年に3人伝道できる、そのような思いがあった。今までは誰かのために祈れなかった、でも誰かのために祈る、本当にそのようなものに変えられていく、そのような私たち整えが本当にさらに祝福を分け与えていかなければ。なぜならば、まだ多くの人たちがまだイエス様のことを知らずに、知っていても知識としてしか知らずに、そのように歩んでいる。本当に再臨の時に主に属していない、ということは非常に恐ろしいことです。ですから、本当にその時のために、私たちは今日という時間を無駄にすることなく、一歩一歩前に進んでいく必要があるんだということを思うんです。それは私だけの問題ではなく、私はイエス様に救われています。しかし、イエス様と共に歩むのであるならば、主の働きを共に担っていく、そのような私たちとなるべきだということを思います。年初から私たちは主を信じる者として、どのような姿勢を持って待つべきかということについて分かち合ってきました。今日はいろいろなことを分かち合ってきましたけど、今日は使えること、奉仕、使えることとはどういうことかということについて分かち合いをしていきたいと思います。3つのポイントでお話をしたいと思います。まず最初のポイントはですね、このいきなり奉仕の話に入るのではなく、この話をするときに必ず押さえておきたいお話をしたいと思います。まず第1番目のポイントは、行いではなく信仰によって私たちは救われているんですよということです。行いではなく信仰によって救われますということです。今日の本文といきなり違う場所をバンバン開けるんですけれども、今日聖書たくさん開けます。もし、お手持ちに聖書がもし皆さん、もしじゃなくてあると思うんですけれども、終わりにあると思います。前にも出るんですけれども、ぜひですね、たくさん聖書が出ます。ゆっくり場所を読んでいきますので、お開けいただければいいと思います。その前後に今日のメッセージでは書 語り尽くせないけれども重要な御言葉が目に入ると思いますので、それも含めて見ておいていただければいいと思うんですが、メッセージ自体としては引用の箇所だけを読みたいと思います。エペソ人への手紙の2章の8節から10節、エペソ人への手紙の2章の8節から10節にはこのような言葉が書かれてあります。前にも出ますが読みます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。アメン。まあ、この信仰と行いっていうのは実は切って切り離せないようなものなんだということもちょっと感じさせられる御言葉であると思うんですけれども、まずですね、でもそこに行く前にまずですね、今日は使えるということに分かっちゃうんですけれども、必ず忘れてはいけないこと、このような話をするとどうしてもね奉仕だけがフォーカスに当たるんですけれども、もっと根本的なところを押さえなければいけません。私たちは何か使えているから、何かを奉仕しているから、献金をしているから、何かこうお祈りで何か使えているから救われるのではありません。根本的にこの考え方は間違っていますので、惜しいとかではないんです。もう惜しくもないです。間違っていますので、捨ててください、その考えは。でも今日、でもそれでも使えてくださいっていうお話をします。じゃあこれをどう理解していくのかという話をします。でもまず私たちが抑えないといけないのは、私たちは何かをするから救われるのではないということです。何かを弁償したから罪許されるわけではないって、そんなレベルの負債を私たちは持っていないんです。もう、そう、負債を返すことのできないほどの負債なんです。だからそんなレベルで私たちが回復されるんであるならば苦労はしないです。イエス様の十字架も必要ありません。ですから私たちが返せない圧倒的な負債を抱えている、罪の負債、これが許されるということはまさに何なのか、私たちから来たものではなく神様から来たもの、神様の恵み、主イエスを私たちの罪の身代わりとなって十字架にかけられ、そして死なれ復活され永遠の命を与えてくださったこの主イエスを救い主として信じる、このイエスを救い主として信じる信仰によって救われるんです。アーメンですか？このことを大前提として置いてください。私たちがすることは唯一一つだけ、信じることです。救いのための唯一の要件は、要件という、まあ、ちょっと別の表現もあるんですけど、とにかく私たちがすべき唯一残されている宿題は何かっていう、この主イエスの愛を、主イエスの働きを信じ受け入れることです。この一点に限っています。なんか他のことを言うものがあったらそれは間違っていますから、聞く耳持たなくていいです。本当にそうです。イエス様を信じることだけです。まあ、この信じるということをもっと深く黙想していく必要がありますし、体験していく必要がありますが、はっきりと一つだけ、信じるということが重要ですということですね。ただ自分の信念を信じるんじゃないですよ。主イエスキリストを私の救い主として信じる信仰によって私たちは救われます。どこまで行ってもここに戻りますから、どこに行ってもここに戻りますから、これを大前提として話が進みます。この大前提を忘れると話がおかしくなります。今日のメッセージはこの大前提の上に話していきますので、まず私が救われるのは主イエスを信じる信仰によってのみのことなんだということを覚えてください。これから話す内容は救われたものってだからどうするべきだという話をしていきます。救われるために話すのではなく、救われたからこそ私たちは主の栄光を表すものに変えられるはずなんです。 ですからそのために私たちはどのようにすべきなのかということを話していく、その意味を分かち合っていきます。皆さん何によって救われるんですか？主イエスを信じるによってですね。はい、もう一回いきますよ。ごめんなさい。はい、じゃあいきますよ。せーの。主イエスを信じる。 信仰によって救われる。アーメン。感謝いたしますね。なんで言わせてるかって言ったら、言った方が覚えるからですよ。はい、忘れそうになった時、信仰なんだ、覚えておいてくださいね。はい、2番目のポイントです。2番目のポイントは、私たちがこの働き、主への働きを覚えるときに、まず神様から愛されていることを忘れないでください。私たちは神様から愛されているということを忘れないでください。もう一度、本日の聖書箇所ですね、ヨハネの黙示録2章の1節から5節を読みたいと思います。このように書いてありました。ご一緒に読みしましょう。3、はい、エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に七つの星を握る方、七つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者と見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその場所から取り除く。アーメン。厳しい御言葉ですね。非常にエペソの教会が、緊迫した状況だということを感じています。そのような御言葉です。このまま行くとダメですよと警告されている、そのような内容ですね。当時ね、エペソの教会は文字通り立派な良い奉仕を続けていた。これは文字通り立派な良い奉仕、恥ずかしい奉仕ではありません。目的が間違っているわけでもありません。別に教会として、何かおかしなことをしているわけでもありません。良い働きをしています。良い働きをしています。それについては神様がお認めになられています。ですからこれは絶対的に良い働きをしているんです。でも良い目的を持って良い働きをしているんですけれども、神様の前に喜ばれてはいないという状況です。難しいですね。良いね、私たち、この何でも良い働きをしていれば良いかなと思うんですけれども、本当の良さというのはやっぱり神様との関係性を無視したらダメなんですね。どんなに良いものであっても関係性が良くなければダメなわけです。もしあなたが本当に誰かにプレゼントを与えるときに、このその人に必要なもの、本当に良いものを与えたとしたとしても、その人との関係性がそもそも崩れていたら、いくら良い働きをしていてもやっぱりこうギクシャクする、噛み合わない、そのようなことが起こってきます。逆に言うと、良い関係性があるならば逆に小さなものでも喜ばれる、未熟なものでも喜ばれますけど、この関係性というものがすごく重要になります。神様を抜いてはいけないということですね。で、良い働きをしているんですけど、エペソの教会が何か神学的になり、何か立法的になり、良い働きをしているのにもかかわらず、いつの間にか神様からの愛を見失い、働きを維持することが目的化してしまい、喜びが失われてしまう。教会に愛が感じられない。良い働きをしているのにもイエス様が見えない。あの教会はいいですね。あの働き人は素晴らしいですね。良い働きをしているはずなのにイエス様が見えなくなってくる。何か悪くないのに何かずれている。考えてみると、別に教会じゃなくてもいい働きは外にもいろいろあって、それと気がついてみると何の大差もなくなってしまっている。そのような状況になっている。それは実は良い働きをしていても人間の働きであって、人を救いに導く力、世の光としての力を失っているんです。人の働きとなってしまっている。良い働きで、本当に良い働き、神学的にも良いのになぜか力がない。 神様との関係性にまさに問題があるということです。働き中心となり、いつの間にか神様からの愛を見失い、教会が愛を感じられないような状況になってしまっている。耳が痛いんですけれども、耳が痛いんで、どこの教会の話ですか？どこの教会の話ですか？あの教会ですか？この教会ですか？違います。私たちの教会の話ですよ。エペソの教会の話、そうです。エペソの教会です。でも、今日この御言葉は私たちに与えられてるんですよ。私たちの教会の話だろう、ということです。恐ろしいですね。でも、この最初のポイントの時にもお話ししました。信仰によって救われるという話ですね。時も話したんですけれども、信じることもそうなんですけど、使えるということ、奉仕、働き、こういうものも全て、信じることもそうなんですけれども、奉仕も働きも、これは神の恵みなんです。信じることしないといけないって言ってたんですけど、先ほどエペソ人への手紙の2章の8節から10節を見て、特に8節を見てみると、何と書いてありましたか？神の恵みで信じたんです。神の恵みで信じたんです。こう書いてあったんですよね。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。私たちを信じることは、私が信じたというよりも、むしろ信じるようにさせてくださった神様からの信仰さえもプレゼントだ。言わずもがな働きもそうですよ、ということなんですね。で、これはすべて自分の力でできたことではなくて、主の恵みでしていることなんです。働きもすべて主の恵みでしていることなんです。で、ここで問題になっているのは、初めの愛が失われているということですね。初めの愛、つまり神様から私たちが救われている、神様からの愛、そもそも初心を忘れてしまっている。なぜ私たちが働きをしているのか、目的を見失っている、本質的な方向性を見失っている、愛を見失っている。じゃあどうしたらいいのか、どのようにしたら私たちは愛されていることがに気づくことができるのかって、私たちも考えると思うでしょ。でもこれね、またちょっと論理が空転するような感じがするんですけど、私たちちょっとパラダイムシフトした方がいいですね。じゃあ私たちが愛に気づくために何をしたらいいのか、何をしたらいいのかって考えるんじゃないんですよ。何をした方がいいんですか？信じた方がいいんです。何をしたら愛を感じるんじゃなくて、まず神様を信頼して、神様は私が気がつけるほどに主が愛してくださることを知りましょう。だから私が何かをしたら神様の愛が感じられるんじゃなくて、神様は私たちが感じるほどに先に愛してくださる方だということを知ってほしいんです。何を言ってるか分かりますか？そのことを信じるものであってほしいわけですよ。やはり考え方、思考のこのルートを変えてください。パラダイムをシフトしてください。どうしたらいいですかって私たちが考えるんですけど、どうしたらいいかさえも分かるようにさせてくださるのが神様だということですね。その方を信頼すると、突然私たちは歯車が噛み合い始めます。でも今ここ、今ジャンプアップしたので、今話がジャンプアップしたので、ちょっとそこ意味分かりませんということになるかもしれません。でもまず御言葉読んでみたいと思います。第一ヨハネの手紙第1の4章の9節から10節、ヨハネの手紙の第1、4章の9節から10節、こう書いてありますね。ヨハネの手紙第1の4章の9節10節、重要な御言葉です。もう福音そのはい、読んでいきたいと思いますけれども、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです、とこう書いてある。 まあ、私の例えはいつも下手くそなんですけれども、私たちには愛を感じるセンサーがあります。実はそれは神様の創造された時からセンサーはビンビンに働いていて、もうそれは自動更新されていて、もう直接もう生まれながらにして神様との交信ができていました、というかもう一緒にいました。そういうものだったんです、ね、心、愛の心の本当のセンサーね、神様を本当に認知できるそのような能力がもうそのまま私たちに備わって作られていました。ところが罪によってそのセンサーが壊れてしまいました。でも壊れたんだけど完全にぶち壊れてはいなくて、なんか錆びついてるみたいな感じで、もギアがうまく噛み合わない。私たちは愛情表現をするときに、罪のない世に生まれていたときには創世記1章と2章しかないんですか、その時は何のロークもなく愛が伝わるんです。もうギアが噛み合いまくっていて、もうシュインシュイン音も鳴らないぐらいにうまいこと伝わる。もうあーと言おうとしたら、もうあーと言おうとってこう息を吸っただけで愛してると言おうとしてるでしょみたいな、そんな感じでですね、もう本当に神様と息があった。そしてアダムとエヴァも息があっていて、もう本当に何も妨げるものがない、裸であっても恥ずかしいことも何もない、そのような状況、罪のない状況なわけですよ。でも今はね、罪が入りました。だから愛することには痛みが伴います。愛することには痛みが伴います。なぜ？愛のセンサーが壊れてるから、無理やり動かしてあげないといけないんで、グッグッグッと押し込んであげないといけない。そうしないと愛のセンサーが動かないんです。だから痛いほどに愛してあげると愛のセンサーが動くんです。ガチガチガチガチガチ。それを究極に無理やりまで動かしてくださったのがイエス様ですね。どんなにもうたとえギアが外れていても、ギアを埋め込んで無理やりガチンと動かして、錆びついていようが癒着していようが、聖霊様の油まで注いでくださって愛を感じるようにさせてください。愛がないものに、まだ罪人であった時に、神様が先に愛を、しかも強烈な愛を示してくださったがゆえに、私たちは愛を感じ始めるようになったんです。私たちが何かをしたら愛を感じ、もちろん悔い改めたらという話が後で出てくるんですけど、その発想すらないので、じゃあどうするのかって、まあ、そしたら最初は衝撃的な出会いです。ガチンと衝撃的な出会いがあるんです。あれ、私は大丈夫と思ってたけど全然大丈夫じゃなかった。愛のセンサーが壊れまくっていた。いや、愛のセンサーが壊れているどころか、私は人を、神を傷つけまくっているという状況がガーンと、初めて主イエス様、何も悪くない人が私のために、何も犠牲を持つ必要のない神が私のために犠牲を払ってくださっていることがまさに見えるようにさせてくださったので、ようやく私たちは悔い改めようかなという思いにさせられるんです。だからいいですか、どうしたらここも本当に伝えるのが難しいところです。どうしたら神の愛に気づくことができるでしょうかというふうな、そのどうしたら、自分がどうしたらというそのところじゃなくて、私たちの主語を神様の方に置き始めるんです。私たちの主語を自分に置くんじゃなくて神様の方に、全知全能なる神様が私たちに愛を伝えようとしているならば、それは伝わります。なぜですか、神は全知全能だからです。それを受け入れた瞬間に初めて動き始めるわけです。だからまず今ね、皆さんの前にも今御言葉が示されているわけですよ。主がカンカンって、世の言葉じゃなくて叩いてる、あなたの心をノックしてる。愛の神様は私たちを気づけるほどに、私たちが神様の愛を受けているんだということを気づけることに激しく愛してくださった結果、私たちは愛が分かったんです。 神様が愛してくださったから分かるんです。私たちがどうしたから神様の愛が分かるんじゃなくて、どうもできない時に神様が愛してくださったことによって私たちのうちに愛が分かるんです。でこの御言葉わけ分からんと思いますけれども、まず受け止めるんです。まず受け止めてみようかなと思った瞬間に変わっていくんです。私たちの主イエスは死にまで従い、死を打ち破るほどに私たちを、死ぬほど痛いほどに、痛いほどに愛してくださってるんです。私たちも誰かを愛するときにはそれなりの犠牲を払うことがあります。罪がなければそこまでやる必要はないです。しかし私たちには互いに罪があるので、やっぱりそれを乗り越えてまでやっぱり愛さないといけない、その痛みを伴うことがあります。しかしそれ以上のものが与えられます。イエス様は私たちに本当にそこまで痛いほどに、死ぬほどにまで私たちを文字通り愛してくださっているので、私たちに愛が分かるんだ。だから私たちには主の愛が分かるように神様ご自身がしてくださるんだよということをまず信じましょう。まず信じましょう。主がそのようにいなして、まだイエス様のことをよく分かんないんだ、大丈夫、分かる時が来ます、どうしたらじゃなくて、分かるようにさせてくださいます。ただそのような方がいるのかなと思って少し心を開いてみてください。随分と変わりますから。で私たちがそのように愛されたらどんなようになるんですか、ヨハネ、その愛を感じたら私たちはどのようになるんですか。これ神様の約束があるわけです。イエスキリストの約束があるわけですが、ヨハネの福音書の13章の34節、ヨハネの福音書の13章の34節をお分けいただけますと幸いです。ヨハネの福音書の13章の34節、こう書いてございます。読める人は一緒に読みましょう。3、はい。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アーメン。アーメン。その愛が感じられると、私たちは愛とは何かを知ることになるんです。愛するとは何なのか、私の考えだと分かんないでしょ。愛されると愛し方が分かるんですよ。愛されないと愛し方が分かりません。これものすごく分かりやすい話をしてると思うんですけど、一度経験するとどうしたらいいかが分かるわけです。良いものを感じるとそれをそのまましてあげればいいわけです。受けた通りにしなさい、互いに愛し合いなさい、まあ、実は今日引用してないんですけど、35節、互いに間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。うわ、働きをすることじゃなくて、愛があるときに神の栄光が現れて、多くの人々が主に真理や愛を感じる。私たちが愛されると愛するものに変えられるんです。でもね、これはね、神様の約束が含まれてるんです。全知全能なる神様が、私の愛を知ったら私があなたを愛するものにさせますよという約束でもあります。ただあなたにしなさいって言ってるわけじゃなくて、だから聖霊様を送るでしょ、助け主を送るでしょ、神様ご自身の約束だから、あなたがもしイエス・キリストの愛に触れられたら、未熟であろうが何であろうが、あなたは誰かを愛するものになります。それが主の約束だからです。一人ぼっちでいることはできません。愛するのは相手がいります。いや、傷つきたくないから愛さないです。いや、違います。私たちのアイデンティティは愛するものに変えられます。傷つきたくないから、いや、もうそこ本末転倒です。もう、いや、罪があるから傷つくこともあるんです。でも私たちは愛するものに変えられるんです。救われてるからこそ愛するものに変わるんです。つまり私たちは、私たちが愛されたように愛するという生き方が 今日私たちを主を待つ姿勢の最も基本的なものとなります。そしてもし私たちのうちに互いに愛し合い使い合う働きがないのであるならば、どうしたらいいんですか、どうしたらいいのかっていう考え方が問題なんですけど、やっぱりまず主に頼るということですね。初めの愛に戻るということです。どうしたらいい、何をするというそういうことよりも、まずイエス様を見つめる、イエス様まず愛されていることを知るということ、愛されている、私たちがないものから愛するんじゃなくて、私たちは溢れてるんですよ。愛で溢れてるわけ。永遠の愛で溢れてるわけ。だからこの一部、ないものをあげようと思ってると大変です。でも与えられてるものを与えようとしてるわけです。与えられたものを与えるんです。だから私が上かうことはありません。与えられてるものは。だからまず初めの愛に戻りなさいっていうことですね。イエス様の愛を感じなさい。イエス様の愛を感じるといても立ってもいられなくなるんですよ。皆さん、本当に自分にとって大きな祝福が与えられたら、皆さんね、いても立ってもいられないんです。本当に嬉しいことが起こったら、はーって動き出すんです。嬉しいことがあったら誰かにご飯をおごってあげたくなったりもします。体が動き始めるんです。大きな愛を受けたら私も何かしたいっていう思いが湧いてくるんです。まずイエス様の愛にあなたが溢れるぐらい、ね、溢れるぐらい。皆さん、食べ過ぎたら溢れてくるでしょってさ、あんま汚い話をしちゃダメですけど、僕のレベルがその程度です。あ、たくさん食べる、うーってなるでしょ、うわーってなる。もうそれぐらいに皆さんの内側からもう愛が溢れていて、もうこれ愛さなければ私が破裂してしまう。愛さなければ私は気持ち悪くなってしまう。それぐらいの愛を私たちは受けと言ってるんです。だからあなたは嫌でも愛する人になります。嫌でも愛する人になる。そんなことはありません。違うんです。それを受け取るんですよ。どうやったらなれるんですか。違うんです。神様はそうされるよっていうことを受け入れるんです。すると愛するものになっていきます。見るものが変わります。話す言葉が変わっていきます。今日全然予定しなかったですけど、ユージキさんのさっきの証、僕感動しました。これからも一緒にね、頑張りましょうね。お互い工事中ですからね。お互い工事中なんですけど、でも本当に神様が、だって、まあ申し訳ないけど、最初やる気がないんだろうなってちょっと感じた時もありました。1対1ね、震度を見れば大体分かるんですけど、でも今喜びに変えられてるんです。全く予想してない、やったところでこのまま終わるだろうぐらいな感じなんですけど、今喜びがあるわけです。不思議なことです。愛されると愛するものになる。自分でも気づいていなかったのに自分が変わっていってる。不思議なことです。イエス様の愛、御言葉に触れ続ける。若者たちがどうして調子が悪くなるかって、もう本当簡単です。神様に触れないからです。以上、終了。神様に触れると劇的に変わります。だからキャンプに行くと燃えて明るくなるけど、世の中にどっぷり浸かると目が死んでいきます。 100% です。長年僕がやってきましたから。ただ御言葉読んでいればいいとか、そういう話じゃないですよ。愛に触れていってる。私たちがやっぱり、もし互いに愛し合い支え合うべき働きが、もし私たちのうちにないのであるならば、やっぱりまず最初の愛に戻るべきです。イエス様を覚えたいと思います。でもね、私たちじゃあただ愛されている、それだけでとどまるんですかって、やっぱり違うんですよね。ヤコブ書2章の17節、ヤコブ書2章の17節、これまた厳しいことです。ヤコブの手紙2章の17節読みます。こう書いてあります。 3、はい、同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものです。うわと思うんですね。私たちは主に愛されたものとして、愛し使えない行いが伴うようにされていくということは主の約束なんです。主の約束なんです。だから私がその行いをして救われようという話じゃないですよ。救われたら主からもう愛せずにはいられないぐらい、もうガンガンに愛されているので、それが溢れてくるので、それを何かどうにか伝えたいという思いに溢れてくるんですね。だからそうなりますよっていう、主を信じて主の愛を受けていると、それは絶対にあなたのうちに留めておくことができないんですから、それは溢れますよっていうことです。100リットルしか入らないペットボトルにね、200トンぐらいの水が注がれたら溢れるでしょ、溢れるでしょ。それで溢れないと言ったらおかしいんでしょそれは嫌でも溢れるでしょ。だからそのようになるよって言ってるわけですよ。でもならないと言ってるということは一体どういうことかっていうと、初めの愛に戻る必要がある。200トンぐらいドーンってまず受けないと。そしたらもうあふれ、いやこれから溢れますとか、いやもうすでに最初から溢れていますと、そういう状況なわけですね。どうぞね、皆さん、行えるほど神様が私たちを愛してくださっているんだということを認識してください。行えるほどに愛してくださってるんですよ。私が行わないといけないって言ってるんじゃないですよ。行うことすら恵みなんでしょ。与えられてる、行うしかないぐらい感じになるんですよ。で、行えないのであるならばどうしたらいいんですか。初めの愛思い出しなさいよっていう話ですよね。初めの愛の中にもう一回いきますよ。行えていないのは一体どうなってるのかって言ったら、やっぱり愛から外れてるんですよね。愛はあるのにわざわざ外れてる何かがあるわけですよ。元に戻りましょう。で、このような言葉が語られるとちょっと抵抗感を感じる人があると思うんですね。でもね、行えないならね、なんかこうね、そんな信仰死んでるんですよってね言われたら、そんなことないよ、私はちゃんと信じていますよ、何の奉仕もしてないかもしれないけど、私はしっかりと主の前に歩んでいますよって、言いたくなるかもしれないですけど、これね、私たちの間の身近なことにちょっと適用してみると分かりやすい。例えば私たちが夫婦関係の愛を考えるときに、互いが信頼してるって言って心で言い合いながら、心では思ってる、愛してるよとか言いながら、実際には、お互い肉体的にも裏切りをずっと続けていてって、でそれってじゃあその言葉に真実がありますかって、ないですよね。いやでも大切なんだよとか言えば言うほど安っぽくなっていく。それは愛として成立しないのは自明ですよね。愛しているんじゃなくて自分の欲望を満たしてるだけの話ですよね。やっぱりそれは愛として成立していない。私たちの信仰は行いにさえも絶対に影響を与えるものです。私たちが死を信じているのであるならば、いいですか、死を信じているのであるならば私たちは必ず変わります。変わらないといけないのが先に来るんじゃないです。主に触れられると変わってしまうんです。もう一回前提をもう一回振り返りますよ、ね、振り返りますよ。行ったら救われるんじゃないでしょ、いいですか、信じたら救われるんです、受け入れたら救われるんです。でも受け入れたら嫌顔にも変わります。もし私のうちに何の変化もない、何の変化もないというのであるならば、やっぱり初めの愛に戻らないといけない。やっぱりイエス様にもう一回出会わないといけない。でももう一つ私たちやっぱり覚えたいことね。互いに愛し合うということは私たちの使命です。愛が溢れてきて愛が溢れるわけでしょ。それは私たちの使命です。新しい戒めですから。 今日私たちが愛する生き方を回復していくということは使命なんです。でもどうしたらいいか、愛そうと私がする前に愛されてください。イエス様の愛をもう嫌でもっていうぐらいわーってもう吹き出そうぐらい、そんな苦しい思いはさせませんけれども、本当に恵みの海にどっぷりと浸かって私たちが互いに愛し合うという使命を私たちは回復していきたいんです。まず神様の愛に触れられてほしいということですね。2番目のポイント、3番目のポイントです。3番目のポイント、愛が失われているなら悔い改めて初めの行いをしましょう。ヨハネの黙示録2章の5節もう一回読みます。ヨハネの黙示録の2章の5節だけご一緒にお読みします。こう書いてありました。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。愛、実は4節で初めの愛から離れている、だから初めの愛に戻りなさいだとこれ分かりやすいんですけど、いやそうじゃないでしょ。初めの愛から外れてしまっているので、悔い改めて初めの行いに戻りなさいと言ってるんです。面白いですね。もし私たちのうちに愛し合う働きがあるのにもかかわらず、何かしら殺伐として私たちが本当に愛し合う働きがあるのに、何か私たちの雰囲気が殺伐としてきてしまう、そのような状況が私たちのうちにあるならば、私たちは何か悔い改めるべきことがあるはずです。絶対にないはずはないんです。私たちには悔い改めるべきことがあります。ないわけがないんです。必ずあります。だって主の働きが豊かに注がれていて、みんなが愛あふれているのに、関係性は最悪ですとか言っておかしいでしょ。論理的に破綻してるわけですよ。お互い愛し合ってるのに、何か悔い改めるべきことがあるわけです。まずその時に一番悔い改めることは何かというと、信仰も行いも全て自分の力ではできないということを最初からずっと強調してきたんですけど、信仰も働きも行いも、信仰も行いも自分の力ではできないということです。これをまず認めないといけない。愛することも愛されたからできるようになるんです。愛されなければ愛することはできません。愛されたから愛することができるようになる。信じることさえも恵みだった、御言葉の通りでしょ。エペソの2章の8節。じゃあその恵みを思い出すなら、じゃあ私がしたことなんですか、誰がしたことなんですか。主がしてくださったことですね。だから主がなしてくださって、私に最も良いことをしてくださったので、私のうちには何があふれますか。いや申し訳なさが、そんなジャパニーズみたいな思い切りジャパニーズ、すいませんすいませんじゃなくて、本当に私のためにしてくださったことがあるならば、私たちのうちには感謝と喜び、ありがとうございます、嬉しいです、こんな私にこんなことまでしてくださって、根本的には私には喜びがあふれる、感謝があふれるんです。なんで、なんで感謝があふれるんですか。自分でやって自分で成し遂げたことに自分に感謝しないでしょ。誰かがやってくれたから感謝が湧くんです。皆さん、働きの中に殺伐としてくるのは私がやってるっていう思いがあるからです。私がやってる、私の教会、私が頑張ってる、私の働き、私の仕事、私の家庭、ドンドンドン、まあいろいろありますけれども、そういうようなものを私がしているんではなくて、神様がしてくださっているんだということを覚えるんです。そうすると私たちの中に感謝があふれてきます。今日私が健康であるものも、私が管理した、私が健康的であるからではなくて、私がたとえ管理していたとしても、神様、今日私の心臓を動かしてくださって感謝します。私にはどうすることもできないあなたの恵みがあります、ということに気づけることができると、やっぱり神様の助けと恵みに成り立っているということが分かるので、自分の力ではないので、自然と感謝と喜びがあふれてきます。でも私がっていうことに注目してしまうと、 感謝もありません、喜びもありません。なんで私だけこんな状況なんですか、どうして神様は私にはこうしてくれない、あの人はあんな恵みがあるのに私はなぜ違うんですか、不平不満、私はこんなに頑張ってるのにあの人は働いてないじゃないですか、なんでですか。主の働きをしているのに人を裁いたり、主の働きをしているのに喜びがなかったり、主の働きをしているのにもかかわらずなんかつらい、ただの仕事のような感じになってしまう私たちの弱さがあります。初めの行い、まあどんな行いかって言ったら愛あふれる行いですね。愛あふれる行い、初めの行い、まあ新婚当初のね、行いみたいな、そんな風な感じのニュアンスのある言葉なんですけれども、初めの行い、愛、それは愛があふれています。愛があふれている。そのためにまず必要なのは悔い改めだということ、悔い改めて初めの行いに、何を悔い改めるの、それは私ではない。悔い改めるっていうのはただの反省ではないんです。ただの反省することは会社でもたくさんやってますね。ね、会社とかもう自分の人生の中でたくさん反省、ね、ちょっと時代が分かりますけど、反省するだけなら猿でもできるとかいう選択がありましたけど、本当にそれは違うわけですよ。悔い改めがそういうことを言ってるわけではない、反省ではないんです。悔い改めは一体何か、もちろんですね、自分の過ちを認めるっていうことは入ってるんですけれども、そこは入ってるんですけど、何が必要ですか。神様の方向性に合わすということが大切です。神様の方向性に、神様の方向性があって、私が何か別のことをやっていて自分でまた別の方向に行ってしまったら、これは悔い改めでも何でもなく続けてこの悔い改めるべきという話なんです。悔い改めるというのは私の力ではなく主の方に合わせる、主の方に合わせる、初めの愛に戻るということです。まさに悔い改め、わかりますか。何か自分で あんまり強く叱ってしまった、ダメだこのままではダメだ、ちょっと優しくしよう、それは悔い改めですか。それは反省です。イエス様ならどうするかって考えることです。初めの愛に戻る、私はどうやって救われた、初めの愛に戻る、悔い改める、この有り余る恵みの中から抜けてしまっている私、この有り余る恵みに乗っかっていけばいいのに、なぜか自分の力でやろうとしている、神が主語ではなく自分が主語になり始めた、いや違う、神に合わせないと、悔い改める、もう一つ言います。じゃあこの悔い改め、私がすることなんですか。ルカの福音書の5章の32、もうゾクゾクしてきますけども、ルカの福音書の5章の32節今日ね、御言葉がちょっと多くて本当に申し訳ない、ルカの福音書でも恵みですよね。ルカの福音書5章の32節にはこう書いてあります。一緒にお読みいたしましょう。3、はい、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです。アメン。イエス様が来るんですよね。私が行くんじゃなくてイエス様が来てくださって、何のために来るんですか。悔い改めさせるために来てくださるんですよ。これ私が悔い改めることができるんですか。できないんですよ。イエス様の方から来るんですよ。何のために。悔い改めさせるために来るんですよ。私が悔い改めるためにイエス様のところに行くんじゃないですよ。悔い改めさせるためにイエス様が来るんですよ。ちょっとパラダイムシフトしないといけないでしょ。私がどうしたらいいですかじゃないでしょ。もう今神様の恵み、まさに初めの愛に戻っていく、主が何をされているのか知っていくということ、主が私をどれほどにまで育んでくださっているかということを知っていくということ、つまり悔い改め自身も悔い改め自体も私が悔い改めているように感じるのではなく、主イエスによってなされる恵みなんだということ、プレゼントなんだということに気づかされていくときに、私たちは悔い改めがしんどくなります。 私がしようとするからしんどいんです、私が信じようとするからしんどいんです、主がなしてくださる、これぐわっと受け入れていく。今日私たちに主によって愛さずにはいられない初めの行いが失われているのであるならば、主の恵みがあるんだということ、主が私たちを祝福してくださり、恵みを与えてくださり、愛してくださっているんだということにもう一度戻る私たちである。そうすると初めの行いは回復せざるを得なくなるんです。回復せざるを得なくなる。働かなくていいと書いてないんです、聖書に。申し訳ない皆さんね、働かなくていいって書いてないんです、聖書に。全世界に出て行って遊んできなさいって書いてあるんですか？書いてないですね。全世界に、いいですね、世界一周旅行、それいいですけど、とは書いてないですね。でもその働くっていうことだけを注目するとすごく重いんです、しんどいです、どうしてこんなにを。ですが今日本の中でこの前も話したんですけど、もしクリスチャン人口が 1% だったとして、本当にこの日本の魂を全て綱取っていくのであるのは、あなた一人が100人面倒見ないといけないんですよ。そういう計算でもですね、今まともに毎週礼拝を守るクリスチャン人口が、日本に住んでいる中のクリスチャン人口が 0.2% とか 25% とか、それぐらいのパーセンテージ。そうするとあなた一人が400人500人を見ないと、日本の人が全て主に出会うということはないんです。メガチャーチ、あなたはメガチャーチにならないといけないんです。今日本でだいたい一番大きいぐらいの教会が500とか600とか、そういうふうに重いっすね。重いっすよね。重くないですか？僕は重いですけど、うってそれを考えると思うんですけど、もしそうしないと、そう、まあ、もちろん宣教師たちもいるんだけど、もしそれをしないと日本の全ての人が福音に触れられて救われることはないんです。半分でも250人とか、3割でも皆さんの後ろに100人とか150人、そんな難しい計算してないですね。重くないですか？それを負わされてるんですよ、全世界に。日本だけでもそう、何か全世界、主は重いです。でも違うんです、これをあなたがすることじゃないんです。神様の愛に触れられた時に、今一人の人を愛し、私がするのは5つのパンと2匹の魚、そのようなものかもしれません。でも神様の愛がぶわーって溢れてくると、溢れるんです、5つのパンと2匹の魚、溢れるんです、ドーン、5000人。ギデオン300人集まるわけ。でもこれが何万人の軍隊を打ち破る働きにドーンとなるんです。なぜ？溢れるからです。神様が働くからです。今日主の働きに対して本当に私たちが回復されていくことを願います。いいですか？もう一回言いますけど、働かないと救われないって言ってるんじゃないっていうことをもう一回理解してくださいね。あなたは救われてるんです。恵みがあふれているんです。その恵みをとどめたらどうなるんですか？破裂してしまいます。流すんです。あなたが働くんじゃなくて流すんです。それを流す、あふれるでしょ。 100ミリリットルぐらいしか入らないところに200トンの水がボーンってきたら、流さないとこれはもう潰れてしまいます。でもうまいこと流したらいくら流れてきたっていいですよね。いい管になってて、でそこにちゃんと穴が開いてて、穴開いてたらダメでしょ。いやもういいですよ、穴開いてて綺麗に流す、ダーって流してる。うまいこと流せば私は潰れないし、多くの人に水が供給される。素晴らしくないですか？本当に私たちそのようなものとして整えられていきたいと思うんですね。今日私たちには、私たちにだけこの言葉が与えられているのではなくて、本当に多くの方々にも主の御心があふれていくんですね。実際に私たちのために死んで 蘇られ救いを与えてくださいました。神様の言葉は言葉だけ与えられているのではなく、私たち一人一人に実践があったんです。もし神様の愛に実践がないのであるならば、聖書の御言葉は虚しいものです。でもイエス様は確かにこの世に来られ、死なれ、蘇られた。御言葉の通りに実践があるので、愛の実践があるので、それによって私たちに愛が分かりました。だから私たちも御言葉通りに行きましょう。旧約聖書を立法守るんですよ。それは愛することに集約されているので、愛するものとされる。今日今日私たちのうちにも愛の実践が回復されていくことを願います。それは礼拝の奉仕でしょうか。それもそうです。教会での奉仕も回復しましょう。礼拝、賛美、祈り、宣教、伝道、互いに対する励まし合い、聖書の学び、主を知ること、たくさんあります。回復してください。しないといけないんじゃないんですよ。愛する恋人のことはもっと知りたいですよ。同じようなことです。知らずにはいられない、好きになっていくんです。もう本当にそのように変えられていく、生きている教会になります。やらないといけないんじゃないです。それはね、頑張ってる。愛されると祈らずにはいられなくなるんです。愛されると質問が変わるんです。なぜ使えなければならない、なぜ祈らなければならない、なぜ捧げなければ、献金もなぜなぜ。違います。愛されると変わります。私には何ができるでしょうか。いつ祈るべきでしょうか。どれぐらい捧げるべきでしょうか。質問が変わるんです。なぜですか。私は飢えているのではなく、与えられて溢れているからです。何をしないといけないですか。私は何ができるんですか。こんなに与えられているのに私は寝転んでいるだけですか。神様、私をこの世に置いてくださったのに私は寝転んでいるだけですか。違うよって言ってくれますから。教会の話だけではありません。家庭、仕事、学び、プライベートな時間、初めの行いが回復されてください。愛あふれる行いです。いいですか。皆さんが救われてるから話してるんですよ。救われるために話してるんじゃないですよ。救われてて、あなたが世界の光だから、それを無駄にするなよって。あなたが無駄にし続けるならば、それは取り除けられてしまうから。ちゃんとあなたが流せば、あなたの後ろには500人任されてるんですよ。え、だってあなたが今日本で礼拝してるから。ビジョンが見えますか。いや、そう、一人、いや、僕の目の前には一人です。でもその後ろに500人います。いいですか。神様はアブラハム一人を選んで、どう見たんですか。アブラハムから与えられたイサク一人しか出てないけど、神様は何を見てるんですか。星の数ほど、宇宙の星の数ほど、砂粒の数ほど、それを見られてるんです。あなたにも同じように見られてるんです。この日本の中にあなたが置かれているということは、あなたがここで本当に神様の愛を表し、まず兄弟姉妹からでも家族からでも、初めの行いが回復し、愛の行いですよ、初めの行いですよ、初めの行いって何、イエス様の行い、うわーって思うかもしれないけど、その時にあなたの体が動くようになります。だってあなたはイエス様からそれほどにまで愛されてるんだから。それを思った時に体が動きます。こんなに許されてるんだからできます。救われてるから話してるんですよ。いや、まだ救われてないなと思ってる人はね、この素晴らしい愛の中に気づいてください。あなたの人生が本当に変わるんですよ。変わるの。変わらないのに私は適当に哲学的な話をしてるんじゃないです。本当に変わるんですよ。 自分のために周りのことを人傷つけた人が自分が傷ついても自分は傷つかず人々を生かす人になるんですよ。本当ですよ。神様が働くからね。あといつまで自分を生かすために人を殺すんですかって言って、まあ、強烈な話しましたけど、初めの行いを悔い改めて、初めの行いを、これもう皆さん指してたらもう自分指さないといけないですね、すいません。初めの行いを回復してください。なぜ奉仕しないといけないですか。なぜ献金しないといけないですか。初めの行いを回復しなさい。どうやって？イエス様の愛、イエス様まず覚えて、初めの行いをしようとするんじゃなくて、イエス様の愛を覚えて、すると切にはいられなくなります。私はなぜ許せないんでしょうか。私の罪が許されたことを知ると、私は許すものになります。私が許されたことを知らないものは許すことが難しいです。でも忘れやすい私たちであるということを神様は知っておられるから、こんなエペソビト、ごめんなさい、エペソの教会に厳しい御言葉なんだけど超優しい御言葉です。もう先に食材を取っちゃっていいのに、取っちゃうよ、忘れるな、思い出してね、あなたが忘れるものだって私は分かってるから、この御言葉をくれてるんです。横浜御塗り教会の皆さん、私たちには初めの行いが失われているんです。でも神様は愛の言葉でこれ言っています。大丈夫だよ、こうなっちゃうよ、だから今日私もう一回思い出してね、あなたは救われてるんですよ、だから初めの行い、愛に戻りましょうね、回復しましょうね、悔い改めるでしょ、イエス様の方に。どうか今日皆さんとメッセージをした私が一番悔い改めるべきかなと感じますが、でも共に主の御前に立ち返り、神の栄光を表す私たちとなりましょう。皆さんはもっと変わります。もっと愛あふれます。信じましょう。お祈りをしたいと思います。